シュタグ今更ビューティー部は長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の私沼と和田が美容業界の今更聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。2回目のトークテーマは百貨店の化粧品バイヤーの仕事ってです。ゆげたさんは、
はい
はい、伊勢丹新宿店の化粧品バイヤーを経験されている、
はい、
というところですが、はい、まずちょっとあの時間が経ったところもあると思いますが、はい、ゆげたさんが経験されてたところを教えていただきたいです。
はい、はい、ありがとうございます。あのバイヤーというとなんとなく海外で買い付けをする仕事、あのファッションも、ねはい、そうなってくると思うんですけれど、
はい、文字通りでね。
そうですそうです、はいはい、という意味では百貨店の担当、うん、商品担当は、はい、買い付けは基本しないんですね。
あ、へー、
はい、というのは、はい、化粧品の輸出入に関わる、免許、はいというものがありまして、免許もろもろ、はいはい、っていうのがあったりもする。あと資格とかね、そういったものがあるんですが、はい、基本的に百貨店側でそれは持たないのです、
はい、
となるとやはり買い付けというよりは、今あのお取り組み先、お取引先という、はい、あの化粧品のブランド様と、連携を取って、でその化粧品のフロアの中でそれぞれのブランドにどういう形で、まあ、言ってしまうと売り上げを作っていただくのか、であとそれを総合して立ち上げた上で、百貨店 の、はい、あの持っている予算をどう達成していくかっていうのを、組み立てていくのが主なバイヤーの仕事でもあります。
数字をしっかり意識していることも重要ですね、
はい、そうですね。あのやはり今ももちろんそうだと思うんですけど、あの売り場ごとというかフロアごとに、今月はいくらとか今年度いくらっていう、まあ、まあまあ高めのハードルが設けられています。で、やはりその自主買い付けを、ね、やるあのところですと、はい、あの例えば買い付けに行って、でこれをじゃあ原価いくらで買って売価いくらつけて、消費がごめんなさい消化率どのくらいだっていうのをもちろんやらなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、それがない分非常にたくさんのブランドさんとお付き合いをする必要が出てきます。であのいわゆる日々の売り上げを上げるためにどういうことをやっていただくかっていうことに関しては、お取り組み先様というか各ブランドさんの、はい、営業担当の方と定期的にミーティングを持ちます。で大体3ヶ月に1回ぐらいのペースになってくるかと思うんですけれども、はい、でここにアポイントを取らせていただいて、はい、でマーケティングプランというものを、はい、いただきます。共有していただきます、はい、でそれは例えばあの向こう今年度、はい、まあ、それぞれ年度は各ブランドとは違うんですけれども、うん、何月に何が出ます、
はい、
で何月に何出ますで、例えばここが5つ星です。で例えばメディアからするとそれは発表会でこれが、はい、今期ベスコスみたいなスター製品になったりすることもあるんですけれども、はいはい、まあ、そういったいつ何が出るっていうのを共有していただいて、はい、じゃ あの例えばここに新色が出るんだなっていうのが大体分かってくるわけです、
はい、
で例えば大体全社見てくるとマーケティングプランってどこも近いといえば近いんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でそれは例えばあの皆さんが、はい、あの取材に行かれたり発表会行かれたりして大体こう集中しますよね。
そうですね、
はい、で大体年内ぐらいから新色が出てきて、
はい、
まあ多少1、2ヶ月ね、あのブレは出るかもしれないんですけど、うん、その後 UV が出てきてスキンケア出てきて、はい、その繰り返しがあると思うんですけど、うん、大体あの、はい、そういうもんだと思っていただけたらと思います、はい、であと年末にあのコフレが出てきて、はい、大騒ぎみたいなこととかもありますが、うん、まず全部を共有していただきながら、じゃあここで百貨店側として何ができるかっていうことをディスカッションさせていただくんですね、うん、でただその新製品を売るっていうだけがブランドの仕事ではもちろんなくって、はい、例えば新製品がない月もあったりします。あと新製品じゃないんですけどリプロモーションといいまして、例えば去年出た美白の美容液があって、はい、これを2年目になります、
はい、
でじゃあ2年目に、そうですね、リピーターがそこそこ取れているのでもう1回新客を取りたいっていう時だったり、であとはその美白の美容液が新しくなったら実は LINE で今度化粧水が出るんです。でこれを既存の人にもう1個合わせて買ってほしいとか、はい、いろんな課題があるんですよ。そうなるとやっぱりそこのフェーズごとにやることが変わってくるんですね、
はい、
で例えば新しいお客様欲しいっていう場合は、はい、もちろん外に向けたプロモーションを打ってきます、
うんうんうん、
で例えばそうですね、あのダイレクトメール を送る、まあ、今あまりハガキはもうほとんど一般的に出さなくなりましたけれども、はい、まあ、ちょっと外からお客様を呼べるような形の集客につなげるですとか、うん、であとはその、あのいろいろこうカードがね、各百貨店さんカードを持ってますから、はい、ハウスカードを、はい、そのカードの利用状況とか、あとどんなブランドさんと親和性が高いかとか、うん、そういうものを見ながら、まあ、例えば若いあのヤングの方、ヤングって言わないか今、あの割と若めのお客様に対して、はい、例えばこのブランドと買い回ってるような人が欲しいとか、はい、そういったところのご要望をいただいて、じゃあここに向けて何かやりましょうかとか、うん、ここに向けて何か告知を出しましょうかっていうコントロールも、バイヤー側がします、うん、で、ですからやっぱりやってることって、はい、もちろんフロアのプランニングではあるんですけれども、うん、まあ、それぞれに、ブランドさんがやりたいこと、はい、あと売りたいものをよりふさわしい形でどこの対象に向けてどんな形でやっていくかっていうプランを一緒に作っていく立場だというふうに私は認識をしていた部分があったんです。
なるほど。じゃあそのやっぱマーケティングのそのプランを見ながら、
はい、
じゃあこの時期はこういうことしましょうっていうのをバイヤーさんから提案していってるんですか？
そうですね。あとは前年の実績とかもありますので、はい、まあ、去年何をやってたか、まあ、それと同じことをやってももちろんつまんないんですけど、まあ、去年の反省を含めて今年はこういうふうに改善の仕方があるんじゃないかとか、あとそのメイクアップアーティストの方を集めて何か新色の紹介会やろうっていう場合も、まあ、例えばですけど最近だとオンラインでも絡められるんじゃないかとかね、
はい、
でそこに合わせて例えば限定品は難しいかもしれないんですけど、なんか例えばここに、いくら買ったらこういうのつけられませんみたいな、ちょっとこうあの売上アップの施策をつけてみたりとか、そういった様々な手を打てるこう提案をしていくっていうことも、まあ、醍醐味の一つではありました。
なるほど。それこそ今はオンラインも結構、はい、あの各社やられているということで、はい、あの提案手段の一つとしては大きい存在になっている、はい、
そうですね、
バイヤーさんにとっては、
はい、で私が在籍していた時はまだもうオンラインの王がうっすら見えてきたぐらいの、はいはい、時代でしたので、はい、そのオンラインの中でどういうふうに売り上げをつけるかっていうところまでは至ってはいなかったんですが、はいはい、ただ今はねどこもやっぱりオンラインでどれだけ集客ができるか、あとはそこが、はい、あの発信の場になっている方も多いですし、はい、まあ、そういう中ではやっぱりあの例えば各ブランドの、まあ、美容部員さんとかアーティストの方に製品を紹介していただけるようなコンテンツを作ったり、はい、あと百貨店側のこうスタッフがちょっと客観的な話をして、はい、あの化粧品をお勧めしたりとか、いろんなお店ごとのコンテンツがありますね、
はい、
そういう意味ではこうコンテンツの作り方みたいなものも、前回 の, そのお店ごとの個性の作り方になってきてるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。バイヤーっていう仕事の名前だけじゃちょっと収まりきらない、
はい、想像がつかないほどいろいろな業務がありますね、
はい、なんとなくプロデューサーじゃないですけど、偉そうな感じになりますけど、ただなんていうか本当にあの一番心がけていたのは、やっぱりお客様と一番近い場所にいるのが百貨店ですよね、はいはい、まあ、もちろんそうなんですけど、はい、で何かあれば、まあ、クレームになったりとか、はい、いいことも悪いことも全部百貨店に行きます、
はい
はい、でそういう中ではやはりその今いるお客様に対してこのブランドさんがどういうことをしていただけるいただけると一番いいのかとか、まあ、常にこうお客様の立場に立ってブランドさんに何をしてほしいかということを伝えるようにしていました。
なるほど、
はい、あとはそうですね、なんかメディアリレーションみたいなこともありましたね。
メディアリレーション、
はい、例えばフロアに取材が入ったりみたいなこともありますので、はい、まあ、そうなると取材に対してくださるプレスの担当はもちろん社内にもあるんですけれども、はい、まあどこどこのブランドさんに取材に行きたいんだけどっていうので、じゃあどういう人が出せますみたいな話をブランドさんと接触させていただいたりですとか、はい、あとその例えばフロアでこうそうだな、あの分かりやすいのはここメイクの代表的なトレンドを教えてくださいみたいなのでカメラが入ると、じゃあこことここに回ってくださいみたいな、こうブランドのピックをすることもありました、はい、ご取材でそれこそ WWD さんからこう下半期何を教えてくださいっていう形になってくると、そこを集計してここだなっていうのをお出ししたりとか。
なるほど、
はい、
本当に業務が多岐にわたるっていう感じですね、はい、
そうですね、まあ、むしろ商品面でその百貨店のこう顔を作っていくっていう部分を担っていたというつもりではあります、う
ん、なるほど。
ちなみにバイヤーっていうのは、はい、どういう経験を積んだらなることができるんですか、はい、
そうですよね、
はい、
そこがやっぱりすごく難しくて、はい、最終的には会社の人事の判断にはなるとはもちろん思います、うん、ただまずはまあ、ビューティーの担当に移動したいんですっていうのを出していただくのがまず第一歩かなとは思います、うん、でただなかなかその販売経験があるかどうかってすごく難しいですよね、
うん、
で、もちろんその今の人事制度だと 社員の方が百貨店の、こう化粧品を売るっていう経験はまずないんですよね、はい、まあ、ですからやっぱり自分の得意分野はどこなのか、専門分野はどこなのかっていうのを見定めた上で、はい、百貨店の、担当になりたいですっていうのを出して通れば OK というところではあると思います。はい、あと年次の若い方ですとアシスタントがいますので、はい、もうバイヤーにアシスタントが何人もついているということも十分あります。
ちなみに化粧品フロアっていうのは、はい、バイヤーは一人だけなんですか？
結構たくさんいますね。
そうですよね、はい、でその各バイヤーさんとかにアシスタントがまた数名ずついるっていう、
はい、そこは所属のあり方にもよりますし、あと企業にももちろんよるところはあると思うんですけれども、はい、まあ、そうですね、それなりに大きい売り場がある百貨店さんに関しては複数名のバイヤーさんがいらして、それにそれぞれアシスタントがついていたりとかっていう分担になっているかなと思います。でおそらくね今、はい、本当アシスタントの方もやること多いと思うんですよ、はい、そうするとオンラインの部分の売り出しをどうするのかみたいな部分であったりとか、あとその店頭のリアルイベントをどうするかっていう部分であったりとか、あとポップアップをやるとかね、いろいろやっぱりその役割分担が増えてきてる部分もあるので、はい、もうなんていうか人数何人いても足りないんじゃないかなと思ってます。
確かにそれこそ三越銀座店ですか、
ね、はい、
で韓国のブランドの催事とかが、私はすごい印象的だったんですけど、はい、若い方を連れてくるっていうのでやられてたり、はい、結構そういう
催事の企画みたいな館を、
はいはい、代表した、はい、化粧品フロアのイベントっていうのも結構されているかなって思うんですけど、あれもバイヤーさんが考えられている、
は
い、
ですね、
はい、
結構百貨店の催事が始まったのって歴史が長いので、
はい、
そもそも発端がどこだったかっていう話ではあるんですけど、はい、その時点では私もいなかったので、はい、結構なんかここだっていうのはちょっとこう言い難い部分はもちろんあるんですが、はいはい、ただなんとなく推察をするに、はい、百貨店の、化粧品の催事って高いではなかなかやることがなかったんですよね。で、まあ、例えばサロンドパルファンみたいなその代わりの催事みたいなことは、はい、ずっと長くは続けてきてはいたんですけれども、はい、ただ化粧品のフロアがちょっとやっぱり客数が多くなってきたり、はい、それからインバウンドの方が増えてきて、どうしてもこう十分な取り回しが効かなくなってきたりっていう部分で、はい、売り場を広げるための一個の手段でもあったのかなという気はします、はい、集客の手段とか、はい、あとはそのメーカーさんと新しいことをやるための一つの手段ではあったのかなというふうに思っておりますが、ただ例えばその軸が随分変わるところもありますよね、はい、例えばラグジュアリーのスキンケアに切り替えてみようとか、はい、あと銀座三越の方でいうとおそらくもうだいぶ前にはなりますが、はい、ちょっとこう新しいカウンセリングシステムとか、はい、そういったこうなんていうかちょっとこうビューティーテックみたいな部分での切り口を持ったような催事をやってらしたっていう記憶もあるので、
はい、
まあ、そういった部分では、ちょっとこう業界内のトレンドであったりとか、はい、あとはブランドさんのその先ほどお話しした商談の中でもこういう新しいサービスをやるんですっていうようなことを組んだ上でこういうことができないかっていう提案が通っているんだとしたら、やっぱりそれはすごく新しい催事を作らなきゃいけないっていう役割も増えてきてるんじゃないかなと思いますね。
催事であったりだとか、はい、まあ、先ほどもおっしゃってたそのオンラインが普及していることとかも含めて、昔と今でバイヤーに求められることっていうのは変わってきていますか？は
い、変わってきてると思います。以前は、まあ、やっぱり一番大きな仕事ってその出退店といいますか、その例えばこのブランドを改装して広げるっていう部分があって、でも同じ例えば隣のじゃあブランドを縮めましょうっていうことは簡単にいかないとか、そういう、こう大人対大人の血の出るようなこう折衝みたいなものが基本的にあったりはするんですけれども、それはもちろんなくなりはしませんし、でやはりその、まあ、ブランドの役割というかやることも増えてきてますよね。ブランドそのものは例えばオンラインを併売していることももちろんありますし、であとはそのまあ何でしょうね、ブランドがやっているオンラインでの取り組みであったりとか、はい、集客策だったり、そういうところももちろん知っておく必要はあるだろうと思います。でそういう中で百貨店がそうじゃないことが何ができるかっていうことも考えることが必要ですし、であとはその繰り返しになるかもしれませんが、ポップアップの話であったりとか、あと催事なさるところは催事をどうしようかとか、そういったところも含まれるので、はい、もう本当に多分これまでの日ではないぐらいやらなきゃいけないことが増えてると思いますね。
どんどん増えてるんですね。
はい、 あと求められていることももちろん増えていると思います。だやっぱりその、うん、難しいところではあるんですけど、そのビューティーのやることやれることがとても増えてきていますよね。で例えばビューティー売る場所も、はい、昔はなんか百貨店っていうイメージすごくありましたけど、まあ、それだけではありませんし、はい、専門店もまだ強い、あとドラッグストアもすごく強い。で今でしたらあのドラッグストアじゃないや、ごめんなさい、コンビニでもコンビニでしか買えないっていう化粧品ももちろんありますし、であと EC もね、あの大きいところもあれば本当にこう D2C というかその、インフルエンサーの方が作ってるブランドがすごく売れてたりとか、あのいろんな売り方と買い方のバリエーションが出てくるので、はい、まあ、そこに乗るのか反るのかみたいな判断もあると思うんですよ。だそこは本当に百貨店の中だけを見てるだけではもうダメだろうと思いますし、まあ、そういうちょっと広い視点を、まあ、個人的にはなんか求めたいかなっていうところでもありますね。
記者としてもそうなんですけど、はい、そういったその自分の仕事っていう、こう枠にとらわれずアンテナを張るっていうのが、はい、まあ、難しいなと感じていて、そういうのもでもバイヤーさんの仕事もすごく重要ですね。
そうですね、まあ、もちろん忙しいとそのやらなきゃいけないことが山積みでこれもっていうねそこはもう仕事に関わらずそうなってしまいがちではあるんですけれども、まあ、特にあの百貨店ブランドに関して、はい、ちょっとこう百貨店の外に出るっていう試みをしているブランドさんもちょこちょこありますよね。まあ、例えば、はい、あの直営店っていう形でファッションビルに出店されるみたいなパターンもあるかと思うんですよ。例えばルミネの中でも、はい、あのそれぞれのブランドのオンリーショップが多く出ていたりとか、はい、そういうやり方もありますし、はい、でそうなっていくと、じゃあこの同じブランドが百貨店にいる価値って何なのみたいなことがあったり、であとその、ブランドさんが百貨店の外でどういうものの言い方をしているのかみたいなことも一応は知っておく必要はあるとは思うんですよね。まあ、そういった中で本当に何というか自分たちのお店でどういうことができるのかっていうのを見つめ直しきっかけにもなってくるとは思うので、まあできればね、なんか他の百貨店だけじゃなくて他のまあ物の売り方も見てくるっていうことも必要なものではないかなとは思います。
確かにそうですね。
百貨店以外の場所でもその製品が買えるっていう、それこそオンラインとかその違う館、そういうルミネスの方に出てるってなってくると、はい、じゃあなんで百貨店に行くのかっていうところが、
はい、
理由をしっかりこう作っていったり、
そうですね、
もともとある理由っていうのがもちろんそのカウンセリング的ところとかもあると思うんですけど、はいはい、新たに作るっていうところも大事になってくるって感じですかね。
そうですね、まあ、特にそのいろんなところで同じ製品が買えるってなった時に、お客様がどこでも買えるっていうのもありますよね。で例えばそのドラッグでしか買えない、コンビニでしか買えないっていうのはもちろんそこでしか買えない価値もあるんですけれども、はい、あのいろんなチャンネルで売ってるブランドにとって、そのお客様がどこで買うか、どこでもいい、百貨店で話を聞きたければ百貨店にも行くし、はい、あと今日ちょっとこれ足りないんだけどって言ったら EC でも買うしっていう、このお客様の行動がまた読みづらくなってきてる部分でもあるので、むしろブランド側よりも百貨店側がね、あのどういうふうなお客様の動きをしてるんだろうっていうところが見えなくなってるっていうこともあるとは思うんですよ。
確かに
オンラインなんてなおさらですよね。
そうなんです。だからここで自分の百貨店のやってるオンラインで買ってほしいんですけど、はい、本来はでもやっぱりそのブランドの公式で買うっていうこともあるじゃないですか。だからきっとなんかそこの流れの作り方が今一番難しいんじゃないかなとは思いますね。
確かに買われる場所がもうどんどん多様化してますもんね。
そうなんですよ、同じものだったらどこでも買えますしね。
そうですよね。なるほど。買える場所も増えてると思いますし、はい、さらにこう例えば韓国ブランドであったりとか、どんどんこう注目の新ブランドみたいなものも増えてきてると思うんですけれど、こう売り場が限られてる中で次にこのブランドを入れたいってなった時に、その場所はもうないじゃないですか。そういう時はどうしてるんですか。
まずですね、いわゆる新進の例えばそうだな、あの韓国コスメとかだとそのカウンターを設けていただけるのかどうかみたいな問題がまず1個あるんですね。で今の百貨店ブランドほとんどがまあ、グローバルに展開されているグループ企業で占められているんですけれども、まあ、やっぱりそういったある程度資金力がある、で、ちゃんと百貨店に一定の工事をしてカウンターを出せる、 であと人件費確保できるで、お店をキープできるっていうことがまず前提条件として求められます。そうなってくるとそこに見合うことができる、規模を持ってるブランドさんってそこまで多くはないんですよね。
確かに以前あの高見が D2C ブランドとしてこう、はい、どんどん人気になってきて、まあ、今ロレアル傘下に入りましたけど、はい、その伊勢丹にあの店舗を出した時に、それがすごくそのブランドとして の価値も感じられるみたいな誇りに思うっていうのをおっしゃってて、はい、やっぱりそう簡単に出せる場所ではないんだなっていうのを今改めて実感しました。
うそうですね、あの敷居が高いという意味よりはなんて言うんでしょうね、あのお金がかかると言いますか、ブランド側が非常にお金がかかるものでもあります。で、やはりその高見があの出店することができたのもロイヤルに入ってからだと思うので、やっぱりその、まあ、コントロール力というかあれなんですけれども、そこも一個大きいとは思います。やっぱり
大企業の力も大きいですね、はい、化粧品バイヤーを経験した後にどういったキャリアがありますか、はい、
そこですよね、あの百貨店の中でということでもいいですか。
どちらもお聞きしたいです。
お、はい、
化粧品その百貨店の中でどういったバイヤーを経てどういったキャリアがあるのかと、はい、もしそこを辞めた人、はい、ゆげたさんもそうだと思うんですけれど、はい、どういったキャリアを進まれるのか。
おお、そうですね、あの百貨店の中で言うとやっぱり化粧品もあの一つの部署に過ぎないんですよね、ですからあの、まあ、基本的にはファッションハウスでもありますし、ですからあのファッションもメンズレディース、あとこう年齢によってもねちょっとこうあのいろんな部署がありますし、であと雑貨があったり食品があったりいろんな部署がありますから、あの部署の転換、部署の移動というのは当然あり得ます。で、基本的にはまだあの婦人の部分のカテゴリーにはあるので、はい、化粧品というのは、はい、もちろんメンズのバイヤーさんもいらっしゃいますけれども、所属によって場所によっては、で、その場合は婦人の専門分野の中で例えば服飾雑貨であればあのアクセサリーであったりとか、あともちろん、ファッションの方に行かれる方もいらっしゃるだろうとは思います。で、ただその、まあ、なんというか扱い方のパターンとして、服飾あのアクセサリーとかになってくると、あれも社員がたくさんいるっていうよりもたくさんのブランドがあって、そこの従業員の方とか、そのブランドの方と話をしながら売り場を組み立てていくっていう作業が生じますので、まあ、そういうこうなんていうか自主運営というか、自由に売り場がない、あのいろんなこうあのショップが固まってるような売り場ということであれば、やり方は比較的近いので、はい、あの他の部署に移動するケースもありますし、はい、であとは店頭のマネジメントですよね、あのフロアマネージャーという、むしろ販売の部分のマネジメントをするあの方たちもいますので、はい、そっちを両方経験する方も多いです。そうやっていきながら商品と販売、まあ、一緒になってるあのやり方、一緒になってるあの人生を持っている会社さんももちろんあるとは思うんですけれども、まあ、そうやって例えば一部署から一個のその専門分野、例えばあの婦人服飾とか、あと婦人のファッションとか、そういうこうあの一個のデパートメントのこう上司になるというか、トップになるというか、そういうキャリアパスが一般的ではあるかなと思います。
そうなんですね、
はい、より全体を見ていくみたいなことですね。で多分その先には店舗全体を見るとかがあってっていう、
店長、副店長っていう、はい、
そうですね、そうなるのが一般的かなと思います。
そしたらあの
辞めた後ですね、
湯桁さんのようにあの、はい、違うキャリアを、はい、選ばれる方もいると思うんです。
あんまりね、そういうケースはまだあんまりないかもしれないですね。レアケースかもしれなくて、あのなんか私もこう随分な人生を送ってしまったなと気がするんですけど、随分飛び出すんだなって気がするんですけど、あの個人の場合を寄せていただくと、やっぱりいろんなこうあのブランドさん、いろんなフェーズのいろんなブランドさんの話を聞いてきましたので、まあ、やっぱりあのバイヤーがマーケティングプランを見るのって、あの全てが固まった後なんですよ、まあ、つまりブランドの中できちんとこういうふうにやっていこうぜっていうのを固まったものを見せていただくっていうことがほとんどですので、まあ、実はそのもう少し川上の部分で、じゃあ例えばこのラインをリニューアルしますとか、この製品を新しくしますって言った時に、なんで今それ変えるのみたいなことがよく起こるんです、
はいはい、
でやっぱりブランドさんとある程度お付き合いがあって長く歴史を見てくると、えここでリブランディングみたいなこととか、えこの方向性なのみたいなことがよくあったんですよ。ただそう思っても絶対にもう百貨店サイドで何も変えられないですよね。せいぜい うんって思ったら、はい、ちょっとこう店頭での紹介の方法をもっとこうしたらとか、そういうことはコントロール聞くんですけど、
はい、
でそうなった時にまだまだこう直前でやれることの狭さに気がついたんですよ。であればそのブランドさんがもうちょっとまあ、おこがましいですけれども、今いるお客様を裏切らないように、あるべき方向にこうリブランディングするためにどうしたらいいのかなっていうことを考えたり、あともしかしたら百貨店ではだけではなくって、はい、このブランドが百貨店で売るだけが正解ではないかもしれない。でその頃にはもういろんな売り方が広がっている最中でしたので、はい、まあ、例えばオンラインのブランドさんが全部が店舗を目指せばいいってもんではないんじゃないかとか、そういうことが分かってきたの であればもう少し川上の部分でこのブランドさんをどういうふうにこうどんな方向で、進んでいっていただけるとよりこうなんていうかな目指すお客様と親和性が高まるのかなとか、あとどういう売り方をするとこのブランドにとってはいいんだろうかとか、はい、あと一個新しいブランドできたらこれってどういう場所で売っていくと一番ブランドの魅力が伝わるのかなとか、そういうことに役立ちたいなと思うようになってきたんです。ですからいろんなブランドさんのいろんな川上から川下までのボタンの掛け違いがあってうまくいかないことも多くあったんですね。それをやっぱり見てきたので、はい、まあ、できればいろんな場所で役に立てればなっていうことがあって、独立をして現在に至っているところもあるので、まあ、個人的にはそういうところです。
バイヤーとしてちょっと抱えてたジレンマみたいな、
はい、
もっとこうやった方が良かったんじゃないかみたいな提案をできるようにっていう意味なんですね。
そうですね。
バイヤー時代の経験が今に生きているところ、やっぱこれがこうなってるなって思うところでありますか？
はいはい、やはり非常にそれはありますね、やはりそのブランド側が何を考えてこの製品を作ったのかっていうことを、はい、聞かせていただける立場でもありましたし、
はいはい、
あとは、この製品このブランドがどういうお客様に一番親和性が高いのかっていうことを考えさせていただける立場にもあった、そういう部分ではちょっとこうブランドですとか出てくる製品の見方とか見え方がちょっともしかしたら違う視点を持ってるのかもしれないなっていうのはやめて初めて気がついた部分も多いです。で私も今美容系のメディアさんとお付き合いをさせていただくことも多いものですから、
はい、
まあ、やっぱり発表会に行ったりとかあと取材をね受けさせていただくみたいなこともあると、まあ、やっぱり出た製品に対してこうこれはいいねとかおすすめとかベストみたいなことが美容メディアとしてはよく起きると思うんですけど、まあ、もしかしたらなんていうかな、ここ出てくる製品だけではこのブランドって判断できないのにななんて思うこともあったりするので、まあ、そういうところではやっぱり百貨店の経験がすごく生きてます。で生きてますし、あとはその今やらせていただいているその例えばブランドのコンサルであったりとか、あとそのお店をどうやって運営していくか、それはオンラインオフライン含めてですけれども、そういったまあ、店舗運営とかお客様との関わりの作り方、そういったところはやっぱり百貨店でないと学べないところでもあったので、まあ、そこはそうですね、感謝しているところではあります。
なるほどです。
いや今までなんとなく化粧品バイヤーさんとお話ししていただくこともありましたし、自分自身も消費者として化粧品フロアを歩いたり、していたんですが、そのなんとなくの部分が結構解消されたというか、それぞれにちゃんと理由があってこういうことでこうなってるっていうのがすごい理解できたので、そういう視点を持ってまた今はすごくいろんな化粧品フロアにとりあえず足を運びたいという気持ちがいっぱいです。
はい、はい、ぜひいろいろ回ってみてください、
やっぱ見るのが一番
そうですね、
ですかね、
やっぱりこう現場に事件は転がっているんだみたいな話じゃないんですけど、まあやっぱりいろんな私も仕事上こう考えることとか迷うことがあったりすると、もうお客様がたくさんいるような売り場に回って、やっぱりこういうところが変わってきたなとか、あともしかしたらこういうことが変わられるんじゃないかなってヒントをもらうとか一番あるので、それは昔も今も、会社の中にいても外にいても、ヒントの場所になってるなと思いますね。
売り方と買い方もすごく多様化していて、デパコスに限らずいろいろな新進系のブランドが出てきたりとかもして、こうバイヤーに求められるスキルっていうのもどんどん多様化しているなっていうふうに感じました、
そうですね、今のバイヤーさんすごく大変だと思います。
でもその分やりがいっていうかすごい楽しいところもたくさんありそうというか、
そうですね、
もちろんつけれるスキルもすごくありそうだなっていうのもありますね、
どう生かすかはね両方ありますけどね、
ありがとうございます、
はい
した第2回はこんなところで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。